礼拝の前にご案内いたします。礼拝はすべて着席のままお願いいたします。賛美歌は一番のみを歌います。主の祈りと使徒信条の言葉は修法の裏表紙に書かれております。以上です。ただいまより2023年3月19日第三主日礼拝第一礼拝を始めます。父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文6詩23編。講読文6詩23編。主は我が牧者なり、主は我を緑の野にふさせ、主は我が魂を生かし、たとえ我死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり。何時我があだの前に、我が神戸に油を注ぎたも、我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。 聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はマルコによる福音書16章1節から8節、新約聖書の97ページです。マルコによる福音書16章1節、安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った、驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って、弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。ここまでです。お祈りを捧げます。御在天の父なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。この朝、この礼拝に集うに至るだけの健康と勇気と信仰を与えてくださり、主にある兄弟姉妹、ご自宅でリモート礼拝の皆様と共に春の礼拝をお捧げできますことを心から感謝いたします。7日の旅路をたどりました。一人一人異なった生活の中からここに呼び集められ、あなたの御言葉を聞き祈ろうとしております。しかしながら、私たちがあなたに求めることは、いつも贅沢な自分勝手な願いに満ちたものになってしまいます。どうぞ今、御言葉に支えられ、正されて罪許されて立つ喜びに生きるものとならせてください。受難節のこの時、深い悔い改めの祈りを共にしつつ、賛美の歌声を豊かに響かせることができますように。ウクライナの人々の苦難を忍びつつ、世界の平和を切に願うものです。愚かな人間の犯している罪をどうか神様が悟し、悔い改めへと導いていてください。昨日は付属幼稚園の終業式と卒業式が執り行われ、バラ組さんが元気に巣立っていきましたことを感謝いたします。石橋園長先生に送り出される最後の卒業生でした。幼稚園で培われたイエス様を愛するお心を大切にしつつ、小学校での生活に無事に順応していくことができますように、また教会学校にもつながっていけますように、神様、その成長をこれからもどうぞお見守りください。コロナ禍の中、懸命に工夫なさって保育に当たられた先生方の労をどうぞ主がねぎらってくださいますように。石橋先生、棚橋先生、清水先生とのお別れの日がいよいよ来週に迫ってまいりました。お三人の先生方の個性豊かな礼拝説教に養われてきた幸せ、その恵みを顧みますとき、神様がお三人の先生を通してどれほどこの越谷教会を愛していてくださったことかと、深く深く感謝するものです。お別れの悲しさは募るばかりですが、 同じように滋賀県の石山教会の須賀牧師ご一家もまた今この時はお別れの行事やお引越しの準備に大変お忙しくお過ごしのことと拝察いたします。すべてが主のご計画のもとに与えられた変化の時であることを感謝して共に前へと進むものでありたいと願います。須賀牧師ご一家のご準備の上にまた送り出してくださる石山教会の上に神様の大いなる祝福がありますように。本日午後には送別哀賛会が持たれます。コロナ禍に配慮した制約の中ではありますが、どうか和やかに心を込めて過ごす時となりますようにお導きください。今この時も病床にある方を覚えます。不安を抱えたご家族を覚えます。どうか癒しの御手を差し伸べ、慰めと励ましをお与えください。これより御言葉をいただきます。語られます清水先生は第一礼拝と主礼拝のご担当は本日が最後となります。どうぞ力強く熱く御言葉の取り次ぎをなさることができますように、聖霊によって強めてください。聞く私たちがまっすぐに御言葉をいただくことができますように、心と耳を整えてください。感謝と願い集う皆様、自宅礼拝の皆様のお心の内のお祈りに添えて、イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌501番 教死を超えた再会と題して清水義弘伝道師です。
その日の土曜日は私たちの歴史上最も悲惨な安息日でした。イエス様のいない安息日、その日だけはイエス様の美しい教えがどこからも聞こえてはきませんでした。その日だけはイエス様の温かい手は誰一人として癒すことがありませんでした。その日だけは神様と神の子の愛の交わりが地上から完全に取り去られていたのです。何の希望も見出すことができない絶望の安息日、その日が終わると三人の婦人がイエス様に塗るための油を抱えて主イエスの墓を訪れたのです。遠く離れたところでイエス様の十字架での最後を見守ったあの婦人たちです。そこで婦人たちは決して人間の知恵では理解することができない恐ろしい出来事を体験します。そしてその出来事の凄まじさとは裏腹に、それはあまりにもひそやかに選ばれた人たちにだけ与えられた大いなる主の御業です。彼女たちが抱えている香油、それは塗ることが叶うはずのない香油でした。三人の女性たちの前に本来立ちはだかっていたはずの墓の入り口を塞ぐ大きな大きな石、まるで人間の限界を知らせるかのような大きな石、それは生と死を隔てる人間に迫る絶望的な壁。罪の報酬としての死、それは何人も誰一人として逃れることができないはずのものでした。その死すべてを担われた命そのもののお方、そのお方と許された罪人を隔てる壁、キリストが横たわっているはずの前に、墓の前に転がされた大きな石です。そうです、婦人たちは目の当たりにしたのです。そこにあるはずの石が墓穴の傍らに転がしてある。彼女たち恐る恐る墓の中に足を踏み入れます。すると一人の若い御使いがそこに腰を下ろしている。 驚く婦人たちに御使いはこう告げる。驚くことはない。十字架につけられたナザレのイエスを探しているのだろうが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。そして御使いは婦人たちにあることづてを与えたのでした。ですがそこに居合わせた3人の婦人たちの耳にその言葉は届いてはいませんでした。もともとのマルコ福音書の最後に記されていること、それはこの大いなる出来事を目の当たりにした婦人たちの狼狽する姿です。彼女たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。あまりにも凄まじい主の御業、それは歴史上最も悲惨な安息日の翌日に起こりました。そしてそれは出来事の大きさと比べればあまりにもひそやかに、限られた人にだけ告げられた主の御業の出来事なのです。主イエスの復活、それはすぐさま喜んで知らせに行くにはあまりにも受け止めきることができない、そんな出来事。驚くべき主の御業にすくみ口をつぐんでしまう、ちっぽけで生々しい人間の姿。ですがその恐ろしかった出来事とともに墓の中にいる御使いが知らせたのは、かつて主イエスがペトロたちと交わした約束でした。あなた方は皆私につまずく、しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。主イエスがご自身の体と血を弟子たちに分け与えられた後、オリーブ山で弟子たちに告げた言葉です。しかし3人の婦人たちが御使いの知らせを受け止められなかったように、ペトロたちもまたこのイエス様の約束を聞き逃してしまっていました。この約束を聞いた時、ペトロの胸に響いたのは主イエスがしてくれた最も大切な約束の言葉ではなくて、あなたは裏切るという裏切りの宣告だったのです。ペトロは答えました。たとえみんながつまずいても私はつまずきません。その後鶏が二度鳴く前に三度イエス様のことを知らないという一番弟子ペトロ、 そんなペトロたちに知らせなさいと墓の中に座る御使いは言うのです。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれる。受け止めきれない主の大いなる御業に込められているもの、恐ろしさや自分の罪深さにとらわれ私たちが聞き逃してしまっているもの、それはイエス様がご自分が愛する者と交わした約束です。懸命にキリストに仕え続けた弟子たち、それでもイエス様を裏切ってしまう悲しみを抱えた弟子たち、そんな弟子たちのことを復活されたイエス様は約束された場所で待っているのです。ユダによって引き渡される直前、ご自分の十字架の死が間近に迫るその時にイエス様はご自分のすべてを自分を裏切る者たちに分け与えた。弱く心が固くなで主の道を歩むことができない、そんな弟子たちに主イエスは伝えた。あなたたちはみんな私を裏切る、でもガリラヤで会おう。墓を塞ぐ大きな石を転がしてシュエスが願ったこと、それはご自分が愛する者たちと再会すること。また会おう、ガリラヤで待っているから。これが復活のキリストの約束なのです。イエス様が待っているガリラヤ、この土地はかつて湖のほとりでペトロと出会った場所なのです。この土地はイエス様が伝道を始められた場所です。ガリラヤとはイエス様が地上に与えられてから主がいてくださったその場所なのです。もともとのマルコ福音書がどうしてこのような唐突な終わりを迎えるのか、ガリラヤで待っているイエス様に私たちはどこで再会するのか、その答えは61ページにあるのです。マルコによる福音書1章1節、神の子イエス・キリストの福音の始め。この福音書を読み終えた私たちがキリストと再会するのは誠の神の子イエス・キリストの福音の始まりなのです。もう一度 マルコ福音書を紐解くときに、主イエスは私たちに語りかけます。あなたを愛している私はここにいるよ。聖書とは、主イエスが繰り返し私たちと出会い続けてくださる、そんな場所なのです。あのお方はもう墓の中にはおられない。あのお方は復活してあなたが来るのを待っている。父と子の愛の交わりは、私たちにとって最も恐ろしい死を滅ぼしました。愛が死に勝利したのです。キリスト者の希望、それは復活された主が約束してくださった神の国への希望です。私たちにとって死は永遠の別れではありません。私たちにさよならはないのです。聖書を通して絶えず私たちと出会ってくださるお方がいる。そのお方は今も御国の完成のために働き続けておられる。こんなにも愚かで無力な私たちを主はご自身の計画のために用いようとしてくださっている。主は羊飼い、私たちには何も欠けることがない。イエス様が最も知らせたいと望んでおられること、私たちに告げてくださっていること、それは私たちが罪人であるということではありません。私が、そしてあなたが、大切なかけがえのない愛する神様の子供である、そんなメッセージなのです。親愛なる越谷教会の皆様、主の子羊として共に主イエスの御声を聞きたいのです。マルコによる福音書1章14節から、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。共に祈りましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。神様、私たちのためにあなたが最も尊いお方をお与えくださったことに感謝いたします。イエス様がご受難の時を歩まれたことを覚えます。どうかイエス様が私たちに与えてくださったこと、私たちの心に深く刻んでください。あなたが私たちを神の子とするために、主イエスがどれほどの痛みを背負ったのか、どうか私たちに知らせ続けてください。神様、あなたがどれほど主イエスを愛しておられるか、そして主イエスがどれほどあなた様を愛しておられるか、どうか私たちに見せてください。私たち一人一人あなたのことを見つめて、あなたのご栄光を高らかに褒めたたえることができますように。たくさんのものを与えられていることに感謝いたします。 ここに集う者一人一人、ネットでお礼拝を捧げしているお一人お一人の胸の内にある言葉にならないうめきさえ、すべてあなたが受け止めてくださっていることを覚えて、私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌461番。捧げいたしましょう。
愛を見せました。吉原先生を星ヶ谷幼稚園にお送りくださって、神様本当にありがとうございました。そして今日はまた吉原先生を通して大切な神様の御言葉をいただくことができました。この大切な力強いメッセージを心にしまって、今週もそしてこれからも神様を見て、イエス様を見て歩んでいくことができますように、どうぞ守り続けてください。あなたからたくさんのものをいただいています。その中のほんの少しですけれども、心を込めてお捧げいたしました。ご用のためにどうぞお使いください。この感謝のお祈りをイエス様のお名前を通して今にお捧げいたします。アーメン。
正英539番、続いて石橋先生より祝祷をいただきます。
神を私の弟子にしなさい。彼らに一言聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。